ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。落語界は最近できたものですので、おそらく、このアコースティック哲学という話、言い方はですね、初めてじゃないかと思うんですが、まあ実は、私昔ですね、どのくらいでしょうか、今から30年ぐらい前なんですけども、あの当時、いろいろ環境問題っていうのがですね、まあ石油がなくなるとか、それからダイオキシンだとか、リサイクルだとか、まあそういったものが出てきた頃なんですね。で、それはかなり哲学の方にも影響を及ぼしましてね、環境を守ることが人類を守ることだと、まあいうような、いろんな激しい考えとか、哲学的な理論もですね、ヨーロッパを中心として随分出てまいりまして、まあそれに乗った環境哲学みたいなものがですね、日本にも流行したわけですね。で、非常にこう、有名な哲学の先生で、私とも比較的親しかった方がですね、私のリサイクルの理論を聞いてですね、聞いてっていうか読んでですね、びっくりしてですね、それでその先生と会った時に、武田先生、哲学の本を書いてくださいと、こう言われたんですね。で、私は、ちょっと私の実力から言ったら哲学っていうわけにはいかないんですけど、と言って、どうしてですかとお聞きしたらですね、まあその先生が私に言うには、実は私はリサイクルがいいと思ってた。で、その、まあもう一回使うよりいいじゃないかと。目の前のペットボトル綺麗だし、これをもう一回使ったらいいじゃないかと。なんで使わないのかなと思ってたら、リサイクルが出て、ペットボトルをリサイクルするということで、まあいいことだなと思っていたと。それで思想的にも、まあ哲学の中にもそういうのをですね、取り入れることができるだろうと思っていたと。ところが、武田先生の論文、あの頃結構論文書いてましたから、論文読んでですね、あれ?と思ってですね、その人間というのは一旦こう、バラバラになったやつを集めてもう一回使うってことが、もう理論的にできないんだと。いうことを知って、それをそこを少し読んでみて、確かにそういうことがあるなと思ったと。つまりリサイクルっていうのは、人間の希望ではあるけども、それは不可能である。という、まあ本来のリサイクルという意味ではですね、不可能であると。可能性があるなと。そうすると自分が、こう、まあ、その先生が言ったことを言えばね、文化系の頭でリサイクルができるなんて考えても意味がないので、と言って、あまりね、理科系の式とかエントロピーとか出てくると、ちょっとそこは理解できないので、哲学的な表現でリサイクルは無理だという、無理っていうか、その、リサイクルというのが、無理とかいうのは哲学はちょっと無理とかするんじゃないんですけど、論理的に、こう、矛盾してるんだということを書いてくれないかっていうんで、その時リサイクルの哲学という、まあ、論文とも言えない評論みたいなものをですね、一個書いたんですね。で、それから少し私もですね、哲学的な見方っていうか、まあ私はもともとこう哲学の本なんか読むのは好きだったんですよ。ギリシャ哲学から始まってですね。まあ近代西洋哲学とか、まあ日本の哲学も含めましてね。まあ、宗教的なもんですけれども、イエス様のものとか、親鸞聖人の歎異抄なんかとかね、英才とか、なんかそういう人たちの書物なんかも哲学といえば哲学なんですね。宗教といえば宗教みたいな感じもしますけどね。まあそういったものを読むのも好きだったもんですから、まあそういう意味で、まあ自分でも書いてみようかなと思ってですね。ただ、私は哲学にちょっと、不安があったんです。その不安はですね、私は物理とか化学の方向でしたから、必ず理論があって、それを実験で確かめてっていう、そういうプロセスがあったわけですね。つまり、理論とか、そういう式っていうのはですね、その時までに自分の頭に入ってるものから、正しいものを推論するわけですね。しかし、新しいことが、すぐ発見されるんですよ。そうしますとね、自分があれだけ考えて間違いないと思ったことが、一つの実験で、あ、間違ってたっていうふうに分かることがあるんですね。まあ、そういうのを通じて、まあ、人間の頭っていうのは、本当にこう、今自分の頭の中にあるもので判断してると。だけども、自分の頭の中にあるものってのは、それは自然の中の全てじゃありません。もちろんね。ですから、ニュートン力学が分かってるときは、ニュートン力学の いろんな知識でありますし、アインシュタインが出てきて違うことを言うと、違うことになってしまうんですね。だから、まあ、量子医学のが出てくるとまた全然違いますからね。で、現在また、量子医学がこう言ってね、お前なんだなんて人いますけどね。また量子医学の次が出てきますよ。そしたら、今までのやつがまた間違ってたってことになるんで、まあ、科学者の何ていうか宿命みたいなもんですのでね。これを哲学と組み合わせますと、自分の頭で考えて推論し、演繹して、そして、ある論文を書くってことに抵抗が、まあ、あったっていうのも確かなんですね。ただ、リサイクルの哲学の書いてみますとね、やっぱり反響も随分ありました。やはり、その先生と同じようにですね、まあ、感情的にっていうかね、やっぱり論理的にって言ってもいいんですけど、感情的にリサイクルしたいとか、しなければならないとか、もっとひどいのはゴミが増えるからとかいう全然違う角度でリサイクルがいいと思ってる方もおられてね。まあそういう方のかなりの人がですね、まあよくよく自分でお考えになる人なんですけど、そういう人がですね、私に賛同してくれるようにもなりました。それで、実は私としては哲学をずっと専門でやってきたわけじゃないんで、やはり哲学的なことをやるには、まず最初はそれほど確実な哲学じゃない形を取りたいということで、アコースティック哲学。まあ、お話をしながらっていうのは意味なんですけども、僕としてはですね、お話をしながら、哲学的な考察をしていくと。そういうことですね。で、物に書いてきちっとした形にするっていうのは、やっぱり、まあ、哲学の方がね、ご専門だし、なかなかそこまで私も訓練を受けてないんですからね。ただ、まあ、ここでちょっと言わせてもらえばね、私がこれまで成長してきたと思うのは、偉い先生が周りにおられてね、偉い先生もいますし、先生じゃなくて、普通に座っておられるんですけども、私が前進することを、こう、教えてくれるっていうか、なんかこう、ヒントを与えてくれるっていう人が多かったですね。本当にそう言うと顔がダーッと思い浮かぶんですけど、あの先生からこう言われて、こういうこともやってみたな、あの先生からこう言われたなっていうふうに思い出すんですけど、その人たちはみんな前向きでした。まあ、年齢的なこともあったと思うんですけど、私の欠陥をこう指摘するっていうような人はね、やっぱり人間ってのは欠陥を指摘されて良くなるってことがあまりないんですよ。なんか欠陥を指摘する方はね、その欠陥を直してあげようと思って好意的に指摘することも多いんですけども、なんかこう逆の方にこう後退していくんですね、自分が。ところが間違ってても先に行けるようなこと。例えば、武田先生、ちょっと理科系のことで我々が分かんないことを哲学で書いてくださいよって言われるとね、ボロい哲学でも一応書くと。そうするとこう少しでもこう前進していくんですね。それから、やっぱお国の功が正しいと思うような人はもう、僕はね、まあその人のお考えだから構わないんですけどね、それ全然構わないんですけど、人によって考えが違うのは全然いいんで構わないんですけども、この前のようにね、ペットボトルリサイクルのペットボトルリサイクル協議会とか委員会とかいうのがですね、リサイクルの僕の図が捏造だったと言ってんじゃないかと。お前それから弁明しろなんて、こういうタイプのやつは絶対にダメなんですよ。何の役にも立たないんです。なんで立たないかっていうとですね、環境省とかペットボトルリサイクルなんとかっていうところはですね、リサイクルしなくてもリサイクルとするという法律が決まってるから、その法律で話をしてるだけのことなんですよ。僕はリサイクルしてるものをリサイクルしてるというわけです。それはまあそうですよね。科学者っていうのがリサイクルっていう言葉を使いながらね、リサイクルしてないやつを入れたらやっぱりまずいわけですよ。愛知万博みたいに、リサイクル回収箱っていうのを作って、そこに入れたものは全部リサイクルとしてカウントしてたんですよ。ところが、本当は全部焼いてたんですよ。全部焼いてたやつをリサイクルしてるというのが正しいんだっていう人もやっぱり世の中にいるんですよね。これ、世の中にいるっていうか、環境省もそうで、NHK の記者もそうで、愛知万博を運営してる人もそうだったんですよ。だけど、普通の人はそう思わないんですよ。NHK が愛知万博のゴミは全部分別リサイクル、回収リサイクルしてますと放送して、みんなはそう思ってたんですね。リサイクルしてると思ってたんですよ。再利用してると思ってたんですよ。全部焼いてたわけですよ。で、まあね、その人間 の考えっていうのは非常にこう、損得が正しいと思ってる人もいるんですね。損得が正しい。事実は事実として言わなきゃいけないと思ってる人と、嘘をついても自分が儲かればいいと思ってる人もいるんですよ。これ、なかなかね、それを統一しようと思ってるわけじゃ僕ないんです。やっぱり僕は科学者だから、まあ、事実を事実として認めて、それから損得はもう、こういう哲学とかね、論理とか、そういうものには関係がないと。そういうことを知ることによって、僕も、僕の周辺の人も、幸せに、喧嘩なく、気持ちよく人生を送ろうと、こういうふうに思ってることなんですね。それがアコースティック哲学として、かつてこのひばりクラブができる前のブログでですね、私がやってたことなんですね。で、それで今度は、ちょっと前向きが長くなりましたけど、今度ここで始めるっていうか、わずかな期間ですよ。臨時ですから、これ。わずかですけども、やろうと思ってんのが、実は、自由と平等という問題について、まあ、この問題のその走りはね、私がこのブログに言ってますように、なんで社会で活躍して大きな会社の社長とか会長になってる人が1億円とか年収もらってて、なんで、母子家庭のお母さんが235万円なのかと、年平均ですね。どうしてもおかしいと思って、謎が解けないんですよ。男女平等って言ってなきゃいいんですよ。男女は平等じゃないと。社会で働いてる人が、お金は総取りしていいと。子供を産んだり、子供を育ったりして苦労してる人はお金なんかあげないと。そんなことはもう差別していいんだと。自由もない、平等もないって言ってるならね、辻褄は合ってるんですが、この日本には、日本人には自由がある、平等があると言っていながら、自由もないし、平等もないと。どうしてだろうかと。この謎がですね、こう、30年来解けてなかったんですよ、実は。遅いじゃないかって言われますけどね。で、まあ、2年か3年ぐらい前から、かなりこれの僕の研究が進んできましてね。あ、そうかと思ったわけです。この端々がこのひばりクラブにも出てるんですけど、このヨーロッパ風の力の正義。この社会を作ると、この力の正義という社会の中ではですね、自由とか平等はむしろ不自由と不平等になると。そういうトリックがね、かかってたんだと。かもしれないな、というふうに思いつきまして、ヨーロッパの、それこそ哲学者のですね、自由とか平等についての本を、いろいろ読みました。まあ、自由からの闘争とかいうのもありますしね。まあ、平等論なんですね。いくらでもありますし。まあ、特にフランス革命前後の思想家には、やっぱり山ほどありますしね。もちろん、前後もギリシャ時代からありますし、最近まであるんですけどね。それをもう一回読み直してみましたらね、今度はそういう目で私が読みますとね、読むに耐えないものがいっぱいあったんですよ。今まで立派な書物だと思ってたやつがね。だってね、人は生まれながらに平等であるとか、それから自由は常に保障されなければならないと。そう言って堂々たる論理を展開している人がですね、実はインドとかアフリカにひどい状態の植民地を持って、その人たちをもう半分殺したり、鞭で打ったり、縄で縛り上げたりしながらね、片方でしながら片方で人間は全部平等であるとか、自由が大切なんだと、堂々と白昼堂々と言い、また本を書いてるわけですよ。まあ、19世紀なんかの人のね、ものを、ヨーロッパの人の見るとね、あまりにこう、なんていうんですかね、こう、見にくいって言ったら言い方悪いんですけど、言ってることとやってることがあまりに違うんですよね。ところが、ヨーロッパの人ですから非常に論理的なんですよ。で、きちっとしてるんです。だからこの人どういう頭なんだろうなと。要するに、やってることはもう自由でも平等でも全然ない。ところが、言ってることはもう自由をものすごい礼賛し、平等を礼賛してると。これは日本と言葉の問題なのかなと。リバーティーとかフリーダムって英語、もしくはそれの言語とですね、 日本で自由と言ってる内容が違うのかなと。で、確かにそういう面はあるんですね。日本語で自由って言った場合は、いろいろ言語学者なんかのこうあれをね、記述を見ますと、少なくとも江戸時代の前半ぐらいまでは、自由っていうのは今の自由とちょっと使い方違いますね。勝手気ままとかね、自由はですよ。勝手気ままとか何かこう、楽しくやるというか、デタラメやるっていうような感じで使われてる場合が結構多くて、まあ、そういう、自由というのはそういう用語なんだと。自由というのは今のような意味で、社会における自由という意味ではなかったんだっていう、そういう記述もありますよね。平等もそうで、まあ、平等の方がやや今の平等と近かったけど、平等という概念自身があまりはっきりしてないというか、平等は当たり前というか、まあ、日本の場合は、この平等っていうのはまあ自然から観察して出てきてますんでね。言えば山と川の平等とか、それから狐とあの鹿の平等みたいなものが頭にある感じなんですね。ですからまあもちろん、ヨーロッパとか中国における自由平等という概念と、それから日本における概念がそれは違うというのは当たり前だなと。ただ、それほどは大きく違わないですね。まあ、勝手気ままであるという自由というのと、それから現在のような魂における人間の、なんていうかな、尊厳における自由というのと、まあ、それほどは離れてない。まあ、細かく言えば分かれてるという感じですね。まあ、言語学の解説なんかもそういうふうになっております。そうなるとね、この自由と平等が不自由と不平等になって現実にそうだと。例えば現在日本は自由な国と思われてますが、発言ものすごく制限されてるでしょ。もうとても自由とは言えません。行動もそうですね。行動も自由な行動は取れませんね、実際上。それから平等はもっとひどくて、もう平等どころかもう全く格差の、格差なんですよ。で、これはまあ世界的にもそうで、まあ現在の世界の富の分配ですね。これもいろいろな計算があるので難しいんですが、私がまあまあこれかなと思って使ってるのが、世界の 10% の上位 10% の人が、世界の富の 75%、つまり4分の3を保有している。うん、確かにそういう感じなんですよ。これが平等なのか。じゃあ、この平等は、それでも平等ってのはどっから来てんのかと。いや、自由で平等が保障されてるって言うんですよ。じゃあ、自由はどういうふうな自由なのかというとですね、これが力の正義に基づく自由なんですね。まあ、わかりやすく言いますと、例えば、大学受験があったら、成績順に東大行ったりなんかするんです。成績順っていうのはこれ力の正義ですね。例えば、能力です。能力は力って書きますけど、体力でもいいですけどね。体力だったら今度お相撲の横綱になるのがものすごく金持ってると。なんで横綱になったのかって、その人体力があるからなんですね。だからこれ、力の正義の社会において、自由っていうのをやると、この力の序列になりますから。これはもう、平等じゃなくなっちゃうんですね。あ、そうかと思いました。僕が18世紀、19世紀のヨーロッパの哲学者のものをですね、ちょっと読むに耐えないと、聞くに耐えないっていう気持ちがしたのは、この力の正義のもとで自由とか平等を実行すると、その結果が自由平等にならないということが分かりました。分かったんだけど、それは意図的に彼らがやったのか、それとも形式論とその結果、結果をよく考えてなかったのかというところまで来ましてね。3年ぐらい前にそこまで来まして。それで去年ぐらいを中心に、霧が晴れるようにバーッと晴れましてね。そして、あ、そうだと。力の正義のもとの自由と平等は、不自由と不平等を生むんだな、というふうに一応の私の結論を得ましてね。そうするとそこさえ崩せば、我々は本当に自由で本当に平等の楽しい、毎日が楽しい人生を送れるようになるだろうと。僕は最終的目標はね、技術についてもそうですけど、やっぱり幸福な人生なんですよ。我々の活動は、人を非難したりね、打ちのめしたりすることじゃないんですよ。前を向いていくと。 少しでも改善していきたいというふうにこう思っております。で、アコースティック哲学少しね、この自由と平等についてやりたいと。それは、いつものなんとか教室みたいにですね、もうある程度固まったものを私が言うんじゃなくて、私自身も迷いながら、こう喋りながらね、ヒバリクラブって言ったらもうこの、ブログだけがね、僕が自由に話してることなんですよ。あ、これはもういくらでもなんか著作権なんか主張しませんからって言ってるわけですけど、そういうとことか公の場とか公園とかそういうのになりますと少し縛られますからね。まあ皆さんと自由にですね、お話を少ししたいなと思いまして、アコースティック哲学ちょっとだけですけど、再開しようと思いました。